So a little over 6 months ago, we celebrated the 2020 New Year.
ほんの6ヶ月前、私たちは2020年の新年を祝っていたと思います。
And so far, this year has been something that no one expected.
そして今年は今まで予想しなかったことが起きています。
You know, it seems like every day there's a new surprise.
なんか毎日が驚きの連続です。
It started with the coronavirus. That's infected over 7 million people in the world, and it says that over 400,000 people have died from coronavirus.
ここまでコロナウイルスによる世界で大きな感染が被害があって40万人以上の人が亡くなったと言われています。
But you know, one of the worst things that the virus did was it caused so much fear, that there was hoarding and there was, a lot of fighting done out of this fear.
ウイルスは恐れを引き起こしたことがより悪い結果を招いています。買いだめとか物質不足が発生しました。
I'm sure that you remember the fighting and, there was somebody that even got killed over toilet paper.
たくさんの人が争いを起こしてトイレットペーパーのせいで殺人すら起きているような状況です。
You know, in the world economy, it's plummeted.
世界経済は急落しています。
Companies have gone bankrupt. Businesses are closing.
多くの企業が破産し、たくさんの人が失業しています。
People have lost their jobs, and many people, they don't know how they're going to pay their bills.
人々は借金を返済するのに四苦八苦して途方に暮れている状況です。
And then, locusts this year, they've ravaged North Africa. Now they're in the, India and Pakistan.
イナゴの大群が北アフリカを襲い、今、インドやパキスタンに広がっています。
Russia has been, declared a state of emergency.Because of this huge oil spill.
ロシアは大量の原油流出のため緊急事態を発動しています。
And in the United States, people are divided more than ever by race and politics.
米国においては人種問題と政治によって大きく分断されています。
There have been countless riots since the, murder of George Floyd.
ジョージ・フロイトさんの殺人が発生して以来、無数の暴動が起きています。
And you know, maybe right now, a lot of peopleare worried because they feel like everything is out of control.
皆さんは全てが無制御の混乱状態だということを感じて非常に心配しておられるのではないかと思います。
Maybe you think that the world is falling apart.
おそらく皆さんは世界が崩壊しつつあるなどと思ってらっしゃるかもしれません。
Well, in today's message, we're going to be assured that the world is not falling apart because God is in control.
そういう中で今日のメッセージは世界は決して崩壊することはありません。なぜなら神様が全てを支配されて制御されているからです。
Today's verse is found in the book of Joshua, chapter 5, verses 13 and 14.
今日の聖書の箇所はヨシュア記の5章13節と14節です。
And our title is Providence at Jericho.
そのタイトルはエリコにおける神の設立です。
I now invite you to read with me God's word.From Joshua chapter 5, verse 13 and 14.
それではヨシア5章の13節と14節をご一緒に読みたいと思います。
So what it says, When Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries?
ヨシュアがエリコに行った時目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアは彼のところへ歩み寄って行った。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。
And he said to him, No, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to himWhat does my Lord say to his servant?
彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシアは顔を地に伏せて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をこの下辺に告げられるのですか。
Let us pray.
お祈りします。
Almighty, all powerful, sovereign Lord, Lord.You are eternal. From beginning to end, you are. And Father, we confess that we are fearful. We don't always know what's going on. But in this hour, Lord, may your word encourage us. May we rest in the truth, Father, that all things are in your hands. To you, God, be the glory today and every day. We pray these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
So our scripture today begins by telling us that Joshua was in Jericho.
今日の聖書箇所はヨシュアがエリコの近くにいたところから始まっています。
And as Joshua stood in Jericho, I believe that he felt overwhelmed and helpless.
ヨシュアがエリコのそばで立っていたとき、彼はその時の状況に圧倒されていて、救いようのない気持ちの状態だったと思っています。
Joshua was the new leader of the Israelites. The previous leader, Moses, had died.
ヨシアはイスラエルの新しい指導者となっていました。その前の指導者のモーゼはちょうどその1ヶ月前に死んでいました。
And now Joshua, as this new leader, is leading his nation into war.
そして今ヨシアは新しいリーダーとして戦いを通して国全体を率いています。
And all of the people's hopes and dreams, they rest on the success of Joshua's military campaign.
その人々の望みと夢がすべて彼の軍事行動のリーダーシップの成功に託されていたのです。
ヨシュアは、entered into this land of the Amorites or the Canaanites, and the city of Jericho, where this first battle was going to take place, is in sight.
ヨシアはカナンの地のアモリ人の住む都市エリコに来ました。そしてそこで彼の最初の戦いが行われようとしていたのです。
But the thing is, JerichoIt's a walled city. It's a fortified city. It's a city that's full of soldiers.
エリコは城壁に囲まれた要塞都市でたくさんの兵士がいました。
And for Joshua, it probably looks like it's impossible to conquer.
ヨシュアにとってそこを征服することは不可能に思えたのです。
Because Joshua, he doesn't have professional soldiers. He doesn't have weapons.
ヨシアは熟練した兵士や当時の最新兵器を持っていなかったのです。
He doesn't have chariots, horses, or swords.
ヨシアは車もですね、馬もそして剣も持っていませんでした。
The Israelites, they have slings, they have rocks. They don't have anything that can help them to possibly conquer Jericho.
イスラエル人は当時投石具や岩しか持っていなかったのです。彼らは何一つエリコを征服するために必要なものを持っていなかったのです。
And so I imagine that Joshua is alone in this hour because he doesn't know what to do and he doesn't have the answers and he doesn't have a strategy of how to win.
想像してみてください。ヨシアはそういう時にたった一人でそこにいたわけですが、どのように対処すべきか全く分からなかったのです。状況に対する答えや勝つための戦略も全く分からなかったのです。
When God called Joshua to lead the Israelites, he told him in Joshua 1:9, Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
実はその前に神がヨシアにイスラエルを率いるように命じたとき、神はヨシアに、ヨシア記1章9節で次のように話したのです。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共にいるのだから。
But you know, Joshua, he probably doesn't feel very strong and courageous right now. He probably is afraid and dismayed.
しかしながらヨシアはその前にしておそらく自分自身が強い気持ちが保てず、勇気も持てない状況だったと思います。おそらく彼は実際に恐れでうろたえていたのではないかと思っています。
And he probably doesn't know what God wants him to do or how God expects him to conquer the land.
ヨシアは神様が彼に今何を望んでいるのか分からなくなり、そしてその土地を彼にどのような方法で征服に導かれようとしているのか全く分からなかったのです。
And so Joshua, he goes off by himself to pray to God.
そしてその時ヨシアは一人になり、神に向かって祈りを始めたのです。
And we know he was praying because verse 13 tells us that Joshua.Lifted up his eyes.
ヨシアがこの時祈っていたということは、聖書の記述の13節でヨシアが目を見上げたと記していることで分かります。
That means that Joshua's eyes have been down. He had been in the posture of prayer, wrestling with the Lord.
すなわちその直前まで彼の目は下を向いていたのです。 ヨシアは祈りの姿勢で身をかがめ、主なる神と祈りの検討を奮闘を一人でしていたのです。
And when Joshua looks up, verse 13, it tells us a man was standing before him with his drawn sword in his hand.
ヨシアは見上げたその時、13節で一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていたと記しています。
Joshua thought that he was alone. His head had been down. He had been praying.
ヨシアはそこに自分しかいないと思っていたのですが、それで彼の頭は下に向かって向いて彼は祈っていたのです。そして見上げた時にそこに男が立っていたのです。そこには兵士であり戦士であるような人物がおり、彼の剣が抜かれていたのです。ヨシアの目の前にいるその男はもうすでに戦う準備がまさにできているようだったのです。しかし誰のために戦おうとしているのでしょうか。
And so Joshua asked, are you for us or are you for our adversaries?
それでヨシアは尋ねました。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。
In other words, are you on my side or are you on their side?
別の言い方をすると、あなたは私の側の人ですか、彼らの側につく人ですか、というふうに聞いたのです。
And it seems to me that everybody is asking this question today.
この言葉は今 誰もがこの同じような質問をしていると思います。
Everybody's asking each other, where do you stand?
あなたは一体どの立場に立っていますか?
Are you for us? Are you against us? What do you stand for? Who do you stand for?
あなたは私たちの味方でしょうか? 私たちの敵でしょうか?あなたは何を支持していますか、あなたは誰を支持していますか、などです。
Today, everybody's expected to have an opinion, and then we're expected to take it and post it onto social media.
今日、誰でもが意見を持つことが期待されています。そして、誰しもがソーシャルメディアにポストすることが期待されているのです。
Hashtag, I'm for this. Hashtag, I'm for that.
Hashtag, I'm for this. Hashtag, I'm for that. などです。
And the world asks, like Joshua, are you for us?Or are you for our adversaries?
そして同様にヨシアは あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか、というふうに尋ねているわけです。
But this stranger, he's much more than he appears.
しかしこの見知らぬ男は見かけ以上にはるかにそれを超えた存在だったのです。
So in verse 14, he replies, No, meaning no, I'm not for you, but I am the commander of the army of the Lord. Now,I have come.
14節で次のように答えています。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。
So this man, he wasn't a man. He was the commander of the armies of the Lord.
この男はただの男ではなかったのです。主の軍の司令官だったのです。
And when you keep reading the story in Joshua 6:2, it hints that this may actually be God himself. This may actually be Yahweh, a theophany of God, that he's talking to.
ヨシアの6章2節でこれは神ご自身の具現化された姿であるということを示唆しています。しかしこの司令軍の身元が神様ご自身であろうと神の使者であろうと、実はそのことよりそのメッセージそのもの自身が重要だったのです。
The commander, he isn't there to fight for Joshua and the Israelites, nor is he there to fightFor Jericho and the Amorites.
その司令官はそこでヨシアのために戦うことでなく、イスラエル人のために戦うことでもなく、またエリコやアモリ人のために戦うことでもなかったのです。
He is there to execute the will of the Lord God Almighty.
彼は主なる神、全能なる神のご意志を実行するためにそこにいたのです。
Neither Joshua nor the people fighting in Jericho.Could dictate the outcome of this war.
ヨシアやイスラエル人ではなく、またエリコやアモリ人もその戦争の結果を支配することはできなかったのです。
God was in control, and it was His will that was going to be done.
神こそが全てを支配され、そして神のご意志がなされるということなのです。
And that leads me to today's doctrine of God's providence.
このことが今日お話しする神の摂理の教義なのです。
So providence is basically God's continual acting in, through, and around His creation in order to make His purpose and plan come to fulfillment.
神の摂理とは、 神様が継続的に神の創造物の内側、あるいはそれを通して、あるいはその周りで働かれることを意味し、そして神の目的を達成するためになされることであります。
Before we examine the words of the commander of the Lord's army, I want to explain to you a little bit about how Joshua and the Israelites got to where they are outside of Jericho.
主の軍の司令官の言葉の中身を吟味する前に、ヨシアとイスラエル人がそのエリコにどのようにたどり着いてきたか、その経緯をここでご説明したいと思います。
Because it demonstrates God's providence.
なぜならそのことこそが神の摂理を示しているからです。
So about 650 years before this day, God spoke to a man named Abram.
ヨシアが主の軍の司令官に出会ったその650年前に、神はアブラムという男に話しかけました。
And in Genesis chapter 15 verses 13 through 16 we read God's words there.
創世記15章13節から16節で次のように神の言葉がありました。
Then the Lord said to Abram, Know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years.
主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。
But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possessions.
しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。
As for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good old age.
あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。
And they shall come back here in the fourth generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete.
そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時まで満ちることがないからである。この聖書の箇所は神様の摂理を旧約聖書の中で理解するのに非常に重要な箇所であります。
So God told Abram that he was going to make his descendants, his children, a great nation. But the thing is, they'd have to be slaves first.
神はアブラムにアブラムの子孫から偉大な国を作ることを約束しました。しかしこのことを行うために彼らはまず奴隷になる必要があったのです。
But after they came out of slavery, they would be strong enough to punish the Amorites for their evil, and then they would be able to inherit the land that God promised them.
しかし彼らが奴隷状態から抜け出した後、積み重なった罪を重ねてきたアモリ人を罰し、約束された地を引き継ぐに十分な強さが彼らに与えられたのです。
So I'm going to real fast highlight four events that show four ways that providence works to fulfill God's plans and purposes.
私は神様の計画と目的が達成されるために神の摂理が4つの方法で示された4つのイベント、出来事を注目したいと思います。
So first, about 450 years before Joshua, there's the storyOf Abram's great grandson Joseph.
まず第一に、ヨシアの時代から450年前頃にアブラハムのひ孫にあたるヨセフの話があります。
And you remember the story of Joseph. His brothers, they hated him, so they attacked him, they beat him, and they sold him into slavery.
ヨセフは彼の兄弟に嫌われ、兄弟に攻撃され、痛めつけられ、そして奴隷に売り飛ばされたことを覚えてらっしゃると思います。
And then while Joseph's in slavery,He's falsely accused of raping his master's wife, and he's thrown into prison.
その時ヨセフは不当にも主人の妻の強姦の罪に濡れ衣を着せられ、牢獄に入れられたのです。
And you remember that when Joseph is in prison, he meets the Pharaoh's cupbearer, and he interprets his dream, telling him that he's going to be released and returned to the service of the Pharaoh.
牢獄の中でヨセフはファラオの借取人と出会い、彼の夢で予言されたことを読み解いたことにより牢獄から釈放されファラオに仕えたのです。
And this happened so that way Pharaoh could meet Joseph and have his own dream interpreted.
このことが元でファラオがヨセフについて知ることとなり、彼の自身の夢を読み解かせることに導かれたのです。
And you remember that Joseph, he interpreted Pharaoh's dream, which said that a famine was coming to the land.
ヨセフはファラオの夢を読み解き、飢饉が発生することを予言しました。
And after he interpreted Pharaoh's dream, he was raised to the second highest position in the land of Egypt.
ヨセフがファラオの夢を読み取ったその後、彼は王位の2番目に当たる位を彼に与えました。
この
ことが元で、ヨセフは結果として飢饉の時にたくさんの人々を救い、そして彼自身の家族、彼の兄弟も救うことになったのです。
So years after this happened, Joseph's brothers, they apologized to himAnd you remember Joseph's words found in Genesis chapter 50, verse 20?
実際に何年か後にヨセフの兄弟たちが彼に謝った時、ヨセフは創世記50章20節で次のように答えたことを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。
Joseph said, As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today.
あなた方は私に悪を、図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとしてくださったのです。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。
So God used the evil actions of the brother not only to save the people of the day, but also to move everything one step closer to his ultimate promise to Abram.
神は兄弟たちの悪魔の行いを用いて、その人々を救うだけでなく、アブラハムに対する神の約束を守るその一歩を行ったのです。
And this is the first point about God's providence.
これが最初のポイントです。
Providence is God using the good and evil actions of people to accomplish His will.
神の摂理とは、人々の良い行いや悪魔の行いを用いて神様ご自身の意思を達成されるということです。
And so in the land of EgyptThe descendants of Abraham and Joseph, they prospered, their numbers grew, and the people became very powerful.
次にエジプトにおいて、アブラハムやヨセフの家族は繁栄するに従って人口が増え、人々は次第に力を持つようになりました。
And they became so powerful that the new Pharaoh, he became afraid. He was scared that they would make war against the Egyptians and take over the country.
新しいファラオはその力に恐れを感じ始め、彼らがエジプトに対して反乱を起こし、その国を乗っ取るのではないかと恐れ始めたのです。
And so the Egyptians, they made the Israelites their slaves.
それでエジプト人はその前にイスラエル人を奴隷状態にしたのです。
And then after 400 years in slavery, God raised up a man named Moses.
400年の奴隷状態の後、神はモーゼという男を神の代弁者として立ち上げました。
And God sent Moses to Pharaoh, to tell him, "The Lord says, 'Let my people go.'"
神はモーゼをエジプトに送り、ファラオに対して、神が彼らの民をそこから出させるように求めておられることを伝えました。
But the Bible tells us that the Pharaoh refused to listen, and that God hardened Pharaoh's heart.
しかしファラオはその話を聞こうとせず、聖書は神様がファラオの心を固くなにしたというふうに記しています。
And because Pharaoh's heart was hardened, you remember that God sent 10 plagues on the land of Egypt.
そしてファラオが心を固くなにしたことによって、イスラエル人を解放することを拒否したので、神はエジプトに10種類の災いを送ったのです。
And the plagues, they devastated Egypt, and they even killed the Pharaoh's firstborn son.
そしてその災いは大きな被害をもたらし、最後はファラオの第一子が殺されることになりました。
And when the plagues were over, the defeated Pharaoh, he gave the word for the Israelites to be set free.
その時はその災いは完了し、ファラオはイスラエル人がエジプトを離れるという命令を下しました。
And the Egyptians that had seen God's powerThey gave the Israelites gifts as they left.
そしてエジプト人はイスラエルの神の力を見せつけられた時、イスラエル人に彼らが離れる時にたくさんの贈り物を送ったのです。
And this fulfilled God's promise to Abram in Genesis 15:14. But I will bring judgment on the nation that they serve, And afterward they shall come out with great possessions.
このことは創世記15章14節の神のアブラハムに対する約束が果たされたことを意味しています。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。
And so God, he used the Pharaoh and he used the Egyptians to fulfill his purpose.
ここにおいても神はファラオとエジプト人を神の目的を果たすために用いたのです。
And that's the second point.
これが第二のポイントであります。
Providence is God directing rulers and nations to accomplish his will.
神の摂理により国の指導者やその国自身を方向付けることにより神のご意志が達成されるということであります。
So next, there's God sustaining Israel in the wilderness on their way to the promised land. And this happened even after they rebelled.
次に約束の地に向かった荒野において彼らは何回も神に反逆したにもかかわらず神はイスラエルを支え続けました。
So you may remember that Joshua, a man by the name of Caleb, and 10 other men, they were sent into this promised land to scout it out for 40 days.
皆さんは覚えてらっしゃるでしょうか。若き日のヨシュア、カレブ、そしてその他の10人の若者がモーゼの命令によって40日間約束の地に、スパイとして送り込まれたのです。
In this land, it was everything that God had promised. It was a land flowing with milk and honey.
そこには神が約束されたすべてが備わっていました。乳と蜜があふれる土地だったのです。
But the men that went with Joshua and Caleb, if you remember, they were afraid.
ヨシアとカレブと一緒にした派遣されたでも10人の男は実は非常に恐れを感じたのです。
They said the people, they're giants and we cannot beat them.
彼らはそこにいる人々は巨人のようだと言い、とても攻略することはできないというふうに報告しました。
But Joshua and Caleb, you remember, they said that no, we can beat them with God's help.
しかしヨシアとカレブは神の助けにより巨人たちを打ち負かすことができると反論したのです。
And the people, they got angry at Joshua and Caleb mentioning God, and they began to riot, and they tried to stone Joshua and Caleb.
そして彼らがこのことを言ったとき、人々は腹を立て暴動を起こし、彼らはヨシアとカレブを石打ちにしようとしたのです。
They even rebelled against Moses, their leader.
そして彼らはリーダーであるモーゼに対しても反乱を起こそうとしたのです。
And so God intervened and he stopped the people from killing Joshua and Caleb.
そこで神様が介入し、人々がヨシアとカレブを殺すことをやめさせたのです。
And you remember God.He punished the rebellion by making them wander in the wilderness for 40 years before going into the promised land.
そしてそのイスラエル人たちの反乱に対して罰せられることになり、彼らはその後約束の地に入るまで40年間荒野をさまようことになったのです。
And during that time, everybody that was over age 20, they died in the wilderness.
そして20歳以上の大人はヨシアとカレブを除いて神に反逆した罰により荒野で死に絶えることになりました。
Except for Joshua and Caleb, and then after that 40 years, God made Joshua the leader of the Israelites.
そして40年が経った後、ヨシアは神に忠実に従う人々の中で指導者となったのです。
And these people, they now had faith in God.
そしてこれらの人々は、その世代代わりの人々は神に忠実に従う人となりました。
So Nehemiah chapter 9 verse 21 it says, 40 years you sustained them in the wilderness, and they lacked nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not swell.
ネヘミヤ記の9章21節では次のように書かれています。40年の間、あなたは彼らを養われました。彼らは荒野で何も不足することなく、上着は擦り切れず、足も腫れませんでした。
So these people, they were in the wilderness, they had to depend on God for everything. And they realized that they were being preserved not through their own actions, but through His.
これらの人々は神に全幅の信頼を置き、彼らは自分たちの行いではなく、神の御業によって守られたことを理解したのです。
And that's the third point.
これが3つ目のポイントです。
Providence is God preserving creation and people to accomplish His will.
神の摂理は被造物や人々を守られることにより神のご意志を達成するということです。
And now finally, God was leading and directing Joshua's actions at that moment of today's scripture.
最後に神はヨシュアの行いを導き、今日の聖書の箇所にあるように方向づけられたのです。
Returning to verse 13 through 14a, we read, When Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or are you for our adversaries?
ヨシュアがエリコにいたとき、目を上げてみると、一人の人が抜き身の剣 を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアは彼のところへ歩み寄っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。
And he said, No, but I'm the commander of the army of the Lord. Now I have come.
彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。
And so as we mentioned, the commander, his sword is drawn, he's ready to fight, but he's not ready to fight for Joshua.
その司令官の剣は抜かれていて、すぐに戦える状態であったのですが、しかしそれはヨシアのために戦うわけではなかったのです。
The commander of God's army, he didn't come to be a spectator.
そしてまたその主の軍の指導者は単なる傍観者としてそこに立っていたわけでもありません。
He and the Lord's army, they were not there to fall into the armies of men.
彼とその天軍は人の軍隊を援護するためにそこにいたわけではなかったのです。
He was there to fight for the Lord's purpose, to ensure that Yahweh's will was done.
彼は主の目的のために戦うために、すなわち主の計画が実現されることを確かにするためにそこに来たのです。
He was completely in charge.
彼は完全にそこを支配していました。
And he was there to give orders to Joshua on how to conquer Jericho and how to make these walls fall.
ヨシュアに対してそのエリコの城壁をいかに崩壊させ、征服するかの一連の命令を詳しく下したのです。
So Joshua, he thought that he was the general in charge. He thought that he was going to be the one to conquer Jericho. He thought he had to be the one to have a plan.
それまでヨシアは自分自身が将軍であると思っていました。そしてこれはイスラエルとエリコの戦いであり、そして彼自身が計画を立てて実行しなければならないと思っていました。
But then he came face to face with the commander of the Lord's armies, and he saw that he wasn't in charge.
しかしその時彼は主の軍の司令官と面と向かって向き合うことになった時、その戦争は彼自身のものでないことを学んだのです。
And this is the final point.
そしてこのことが最後のポイントです。
Providence is God leading His people to accomplish His purpose.
神の摂理は神の人々を導くことによって神の目的を達成するということです。
And so Joshua, he was simply another soldier enlisted in the great general's army.
ヨシアはもはやその偉大なる将軍率いる軍の中で単なる一兵士になったのです。
And when he realized this, verse 14 tells us, And Joshua fell on his face to the earth and worshipped, and said to him, What does my Lord say to his servant?
ヨシアは顔を地に伏せて伏し拝み彼に言った。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか?
Joshua completely trusted and surrendered his will to God.
ヨシアは完全に主のご意志に信頼し、ひれ伏したのです。
And through Joshua, God, he conquered the land, he punished the Amorites, and he gave Abram's descendants the promised land.
そしてヨシアを通して、神はその土地を征服し、アモリ人を罰し、そしてイスラエル人を神様がアブラハムに約束した土地の中に導き入れたのです。
But before we move on,I need to mention one more thing about God's providence.
ここで私が話を先に進む前に、私は神のより偉大な目的とその摂理について一点話しなければなりません。
And this is important because it points to a greater promise and purpose of God.
これは非常に重要なところです。偉大な目的と偉大な約束を指し示しているからです。
If you remember, if you read your Bible, you'll remember that there's a woman in JerichoA prostitute by the name of Rahab.
皆さん聖書をお読みになっているとよくわかると思いますが、エリコにラハブと言われる売春婦がいました。
And in God's providence, Joshua commands his men to take Rahab and her family out of Jericho safely.
そして神の摂理の中でヨシアはこのラハブという女性と彼女の家族をエリコから完全に救い出すことを命じました。
And because of Joshua's order, this woman and her family, they lived among the Israelites for the rest of their life.
ヨシアの命令によってエリコが破壊された時、彼女と彼女の家族は救い出され、彼らは残りの人生をイスラエルと共に過ごしたのです。
And then later on, when we come to our New Testament in Matthew 1:5, we learn that this Amorite prostitute was an ancestor of the Lord Jesus Christ, the Son of God.
そして新約聖書のマタイの福音書1章の5節において、このアモリ人の売春婦がイエス・キリスト、神の子の先祖にあたるということが明記されています。
So God's providence was at work even then to bring salvation, to the world through the Lord Jesus Christ.
驚くべきことに、神の摂理はその時から、いや全ての始まりからイエスを通してこの世に救いをもたらすために実は働いていたということです。
In God's providence, the most evil act ever done on this planetCrucifying the Son of God was used to bring salvation to all who believe.
神の摂理の中で地上に送られた神の子が十字架の上で究極の悪魔の行いによって死に至らしめられたのも、すべてを信じる者に救いをもたらすために神様によって用いられたのです。
Now as we reflect on this doctrine of providence, there's three ways that we're led to respond.
そして私たちが今日学んだ神の摂理の教義に接するとき、3つの点でそれに応答するように導かれると思います。
So first, God's providence, it leads to humility.
最初に神の摂理は人々を謙遜に導きます。
When Joshua realized that God was with him, making provision, orchestrating everything, he fell on his face.
ヨシュアが神が彼と共にあり、すべてを備えてくださり、全てを計画されていると知ったとき、彼はどうしたでしょうか。その顔を地に伏せたのです。
ヨシュア
はそこにいるだけでした。しかし主が神と共にいることにより勝利がもたらされたのです。
From beginning to end, everything we have, everything we do, and everything we are is because of God.
最初から最後まで、私たちが持っているすべてのもの、私たちが行うすべての事柄、そして私たち自身が何者であるかはすべて神様ゆえにあるのです。
So friends, take a second, look back and think about everything God has done in your life to steer you here to this point, if you are saved, to lead you to salvation.
今あなたの人生を振り返ってみてください。すべて神様があなたを導いた、そしてすべてのことを覚えてください。そしてその旅路であなたが常に支えられてきたということを覚えてください。
Think about the parents he gave you. Think about when and where you were born. Think about all of the provisions and all the times he saved you.
神様があなたを与えてくださったご両親のことを思ってください。いつどこであなたが生まれた日を覚えてください。神様があなたの人生で与えたすべての備えを覚えてください。
What had to happen for you to have this life? What had to happen to lead you to Christ if you're Christian?
あなたが今送っている人生がどのような出来事を通して行われてきたか考えてみてください。そしてあなたがどのようにキリストに導かれた時、そしてどのように何が起こったのかを考えてみてください。
I'm going to pause for about 10 seconds.So we can all think about that.
ぜひここで 10秒間ですね、ここで皆さんとそのことについて黙考したいと思います。
Second, God's providence leads to worship.
第二に、神の摂理は礼拝を導くということです。
When you reflect on what God has done to your life, you're not only going to be humbled, you're going to be thankful.
あなたが神の摂理をあなたの人生の中で考えるとき、あなたは謙遜となるだけではなく、感謝に満ち溢れるはずです。
Your family, your home, your friends, the hours, the days, the years of your life, it's all been given to you.
あなたの家族、友達、食べるもの、着るもの、そして家族、そしてあなたの時間、与えられた分、そういったものはすべてあなたに与えられたものです。
All of our life, all of your life, from beginning to end, it's a work of God. You're His masterpiece.
あなたの人生の最初から最後まではすべて神様の御業によるのです。すべてが神様の、あなたは神様の手本なのです。
If you're saved, your salvation is the work of God.
あなたの救いは神の御業なのです。
The Apostle Paul tells us in Romans chapter 8 verses 28 through 29 And we know that for those who love God all things work together for good for those who are calledAccording to his purpose.
使徒パウロはローマへの手紙の8章28節から29節で次のように述べています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers.
神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定めておられたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。
So brothers and sisters, I ask that you think about, you meditate on this truth until it brings you to tears and it drives you to your knees.
兄弟姉妹の皆さん、この真理について熟考してみてください。そうすれば神に対する感謝の涙にあふれ、神の前にひざまずくようになると思います。
Now finally, God's providence, it leads to peace.
最後に神の摂理は平安をもたらすということであります。
So after God, after Joshua fell on his face after he worshipped, he asked, "What does my Lord say to his servant?"
ヨシアがひれ伏した後、彼は聞きました。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。
He wasn't afraid about the battle anymore. He was at peace and he was willing to do anything that God asked.
その時ヨシアは、その時もはや彼の目の前にある戦争について思い煩うことはなかったのです。彼には平安がそこにあり、神が求めるすべてのことに対して進んで受け入れを行おうとしたのです。
FriendAs you reflect on God's providence, you're going to be at peace in every circumstance.
クリスチャンの皆さん、あなたが神の摂理を覚えるとき、どんな環境においても平安がもたらされます。
You're going to be willing and able to do whatever God asks you to do with a peaceful heart.
あなたは平安とともに喜んで神様があなたに求めるすべての事柄に対して受け入れ、進んで行おうとすることができるのです。
Because you'll know that God is in control.
なぜならあなたは神様がすべてを支配されていることをもはや知っているからです。
In God's providential care, we don't need to be afraid of evil or being hurt. But even if it does come,
神様の摂理によるその愛の中では、私たちに害を与える悪魔をたとえ実際にそこに現れた時でも決して恐れる必要はありません。
We can have faith that it will ultimately work out for God's purpose and for our good.
私たちが信仰を持つならば、神の目的のためにすべてのことが働き、私たちにとって良きことになるのです。
Thy kingdom come, thy will be done.
御国を来たらせたまえ、御心がなされますように。
Let us pray.
お祈りします。恵み深い天なるお父様、感謝いたします。今日はクリスの口を通してあなたがすべてを支配され、すべてをあなたの意思がなされることのために、この世の初めからすべてを計画されている、その偉大さを知ることができました。そしてあなたの愛を知ることができました。あなたの計画を知ることができました。そしてそのすべての計画が記されたこの聖書を与えてくださったことを本当に感謝いたします。そして私たちのこの一人一人が生きている人生を与えてくださり、そして家族を与えてくださり、友人を与えてくださり、そしてすべてのあなたの備え物をくださった、そのあなたのその恵み、憐れみ、そして愛、本当にありがとうございます。 どうかこのことを私たちが忘れず、そして心に留めて毎日の生活を送ることができますように、そしてこの不安定な社会の中で人々のために祈り、人々のその生徒たちのために祈り続けることができますように、全ての人たちの苦しんでいる方の共にあり祈ることができますようにお教えください。今何が一人一人できるかを指し示してください。この時を感謝します。そして来たる1週間、この恵みあふれた生活が一人一人の上にいなされますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。